夫婦生活の悩みを解決する30のことだ。そのうち、いざ結婚してみると思っていた現実と違う。いざ結婚してみたものを思っていた現実と違うことによることがあります。結婚前は新たな夫婦生活を想像していましたが、現実は違っていたことに気づきます。思ったよりいろんな夫婦生活に漠然とすることがあります。思ったより経済的な余裕なく生活に苦しむこともあります。漠然というか絶望です。こんな生活が死ぬまでするのかと思って目の前が真っ暗になるのです。結婚生活の期待が大きすぎるときによくありがちな悩みです。しかし、思っていた現実と違うと思っても不可能になったわけではありません。まだ間に合います。このような現実にするために今からできることを考えましょう。小さなことからスタートできるんです。思ったよりいろんな生活だと思えば今から新たな生活を行っていればいいのです。思ったよりも少ない夫婦生活を思えばこれから心がければいいのです。まだこれからです。問題や悩みがあってもまだまだ間に合います。そういう希望を持つことです。今すぐ行動すれば少しでも実現が早くなります。例えば、部屋の掃除はいかがでしょうか。部屋が綺麗になると少しだけ生活環境が良くなります。行ってきます。お帰りなさい。ということを分かりましょう。夫婦で生活をしている時間がより感じられるようになります。小さなことから心がけることで少しずつ思っていた現実に近づけます。希望を持って今から行動を行ってみてください。行動は現実を変えるのです。思っていた現実になるように今から行動する。夫婦生活の悩みを解決する30のことだ。その2、新婚なのにセックスです。事情は様々と考えられます。しようしようと自分は要求してもパートナーは無視。パートナーは悪いと思いがちですが、少し見方を変えてみてください。少し厳しい意見ですが、もしかすると自分の努力が足りないのではないでしょうか。自分の言動を客観的に振り返ってみてください。出会った当時と比べて今の自分はどうでしょうか。言葉遣いが荒くなった。態度が出しなくなった。おしゃれに手を抜くようになった。いつの間にか自分の魅力を押すようになっています。パートナーの前で平気で笑うようになれば新しいものです。かなり気持ちが緩んでいます。性の魅力のうちはパートナーも魅力をしなくなって当然です。パートナーは鏡です。魅力の向上を探る自分を反映しています。ただ闇雲に治療というだけでは前にしません。パートナーも人間です。人間としての本能を継ぐ努力が必要です。すなわちパートナーの性欲を刺激する努力です。パートナーの前でいいですが、性的アピールを強化しましょう。夫婦でもあえて恋人のように接しましょう。初めてデートをした時のような言葉や態度を行っています。必ず魅力的な言動になるはずです。もっとおしゃれにも力を入れましょう。夫婦はいえ、今をきちんと整えます。地味や血のない服を着ます。できればパートナーの前に立って少し露出した服を意識してみるのもいいでしょう。肌を見せるのは性欲を刺激する方法の一つです。性的アピールを強化すればパートナーが抱いてくるようになります。パートナーの性欲を刺激する努力をする。夫婦生活の悩みを解決する30のことは、その3、夫婦関係に行き詰まっている。夫婦生活では行き詰まることがあります。平凡な夫婦生活。自分の気持ちをパートナーが分かってくれない。最近夫婦の夜が遅くなっている。原因ははっきりしませんが、夫婦関係に行き詰まりを感じてしまうのです。そんな時は一つ考えてほしいことがあります。自分の気持ちから考えるのではなく、相手の気持ちはどうなのかと考えてみましょう。自分のことだけを考えているため、視野が狭くなっているのかもしれません。人間関係は自分のことだけ考えていると必ず行き詰まります。自然と発言や態度が大きくなってしまうからです。深呼吸をしてからパートナーの立場を考えてみましょう。パートナーが今望んでいることは何だろうか。パートナーが今一番喜んでいることは何だろうか。相手の立場になって考えることが大切です。自然とパートナーが柔らかくなり、視野を広げます。夫婦関係を改善する面も思い浮かびやすくなるでしょう。あなたがパートナーの立場を考えるようになると、パートナーがあなたの立場を考えてくれるようになります。夫婦関係に行き詰まった時は、相手の立場になって考えてみる。このことを常に心に留めておいてください。あらゆる人間関係の基本です。自分の気持ちだけではなく、パートナーの気持ちを考えてみる。夫婦生活の悩みを解決する30のことだ。その4、夫婦生活が苦しいと言われた。パートナーに夫婦生活が苦しいと言われた時どうしますか。ショッキングなショックです。夫婦生活になると一つ屋根の下でずっと一緒に暮らすことになります。いつまでも熱い関係が続けばいいのですが、このようにいかないこともあります。あることパートナーが息苦しいという相談を持ちかけられるのです。最初に知ってほしいのはあなたのことが嫌いだからではありません。どんな夫婦でも常に一緒にいれば息苦しいなと感じることがあるのです。人間ですから当然です。さて、この時の返事が大切です。なぜなのか、どこが嫌いなのか、本当に自分を愛しているのかと詰め寄りたくなりますが、要注意です。詰め寄ると余計に苦しくなります。息苦しいから左右に変わり、左右が左右に変わる可能性があります。では、どうするかというと、まずパートナーが一緒になる時間を詰めましょう。一緒になる、これを用意するのもいいでしょう。時々別々のベッドで寝てみるのもいいでしょう。時々別々に食事をするのもいいでしょう。今回は一緒になるのにそうですが、あえて今日のことに一緒に時間を作る工夫をします。話し合いをしながら少しずつお互いの適度な距離感を収めます。一人の時間ができればパートナーもほっとします。自分の気持ちを笑ってくれたと思い、あなたの存在にも感謝するでしょう。少し離れる時間をするとお互いの存在を再認識できる機会になります。パートナーとはいえ、一人の人間であることをご理解ください。人間ですから、時々一人になりたくなることもあります。たまには一人になった方がいいよねという理解があると夫婦生活は長くいきます。息苦しい時は一人の時間を作る。夫婦生活の悩みを解決する30のことは、その後、夫婦で意見が対立した。まず夫婦で意見が対立するのは普通です。考え方や価値観が違い、相手と衝突します。目玉焼きは醤油が操作で燃えます。寝る時は照明の豆電球を背中に水がどこで燃えます。冷蔵庫のマヨネーズをどこに置くかで燃えます。鶏の皮を締める時はどこで燃えます。些細なことほどよく燃えるのです。これは特別なことではなく、僕は当たり前のことです。むしろそういう言い争いがあるのは望ましいことです。言い争いとは別の言い方をすれば意見交換です。言わないと相手に伝わりません。たくさん意見を交わしてお互いの考えを表現しましょう。さて、問題は意見が対立したことです。どんなに対立しても暴力に訴えるのは NG です。しかし相手を認識したことで余計に不安が増えるわけです。歴史を振り返っても暴力で平和に対立できたではありません。夫婦も同じように暴力で認識しても平和に対立するのではないのです。訴えるのは暴力ではなく言葉です。対立した相手は言葉が許されるように注意を振りします。話し合いです。感情的な言葉ではなく理性的な言葉を使いましょう。自分の罠罠を処すのではなく、お互いの罠を処理しましょう。時は罠も必要です。話し合いをすれば納得なき、円満に解決されます。そいつらを想像してください。すなわち、細いことによってねじれてできています。夫婦の罠もよってねじれて太くなっていくものです。どんどん意見を交わし合ってねじれていきましょう。ねじれること夫婦関係が太くなり、危険になります。意見が対立したことこそ、夫婦としての結束を深めるチャンスです。しっかり話し合いをして、お互いの罠を処理。夫婦生活の悩みを解決する30のことだ。その6、結婚生活は自分の犠牲にしているようだ。憧れだった結婚生活が実際に始まると厳しい現実に直面します。家庭に縛られ、自由が失われている。節約生活の中で大会物が入らない。自分の人生を犠牲にして子育てをしている。その結果、大きな犠牲が止まっている感覚に陥ることがあるのです。気持ちは分かりますが、まず犠牲という言葉を口にしましょう。考えるのもやめにします。犠牲と考えても被結婚生活は犠牲しているではなく楽しんでいるという意識にするのです。家庭に縛られ自由が失われていると考えるのではありません。家庭生活を楽しんでいると考えます。節約生活の中で高いものが入らないと考えるのではありません。節約生活を楽しんでいると考えます。自分の人生を犠牲して子育てをしていると考えるのではありません。自分は子育てを楽しんでいると考えます。楽しんでいると考えるとだんだん楽しくなります。発想の転換です。縛りや制限も楽しむとして考えましょう。楽しむと考えることが基本者として楽しいです。苦しさの中こそ喜びが隠されているのです。犠牲しているではなく楽しんでいるという意識を持つ。夫婦生活の悩みを解決する30のことだ。そのなら、パートナーの行動に不満があって本気が痛い。夫婦間でも本当に痛いことがあります。トイレが出るときはきちんと蓋を閉めるべきだ。最後は食器は台所まで持っていくのが上司だ。文句があるときいきなり口にするのはよくありません。言い分が正しいかどうかではありません。言い分が正しいは相手の受け入れだと思うのは早いです。偉そうな言い方で言われるとムッとします。ムッとした相手は主義が正しくてもしない。そんなことはないと経営者になります。対立して喧嘩が始まるのです。では本当に痛いときはどうするのか。最初に褒めるのです。これから本当に相手に受け入れられます。相手を褒めると相手は自分のことをきちんと認めていると感じ、根性を抱きます。これから本当に本当に自分のことを持って言ってくれると感じやすくなります。受け入れてマイナスの中で改善しやすくなるのです。あなたはいつも正面で感心する。トイレが出るときはきちんと蓋を閉めてくれれば完璧になるよ。いつも美味しそうに食事を食べてくれると嬉しいな。こう言われれば悪い気はしません。自然と受け入れてもスムーズに改善に向かうでしょう。本当に痛いときは相手を褒めてから。このことをぜひ心がけてください。本当に痛いときは相手を褒めてからです。夫婦生活の悩みを解決する30のことだ。その時、女性は家で料理をしなければいけないのか。世間では女性と料理についての言葉を耳にします。女性は家で料理ができなければならない。料理の前に女性は夫から愛される。確かに料理は上手にできる方がいいでしょう。事実、料理の前に女性ほど夫に喜ばれるのは確かです。料理の上は女性にとって強い武器になるでしょう。だからとはいえ、女性は家で料理をしなければいけないかというと疑問です。時代は変化しています。物の少なかった時代ならまだ分かりますが、今はああいうものが増えるじゃないです。 現在社会では物やサービスが飛躍的に進化しています。24時間営業の店などにもあります。あらゆる食材をデータで手軽に購入できるようになりました。深夜でも温かくて美味しいお弁当やお惣菜をデータで買えます。電子レンジを使えば冷たい料理も一瞬で温めることもできます。料理の腕が必要になりつつあるのです。時代が進化しているというのに私たちの考え方が止まっているのはおかしいのではないでしょうか。時代が進化しているのですから、私たちの考え方も時代に合わせて変化が必要です。今の時代、必ずしも女性が料理をすることはないと考えます。料理をしたい人はすればいいでしょう。一方、コンビニに頼るならそれもまたよし。利用できるサービスはとことん利用させてもらいます。便利なサービスを利用できれば時間や体力にも余裕ができます。その結果、子供の手を増やしたり、仕事の時間に使ったり、一番いいのです。時代の豊かさは考え方に加わらず、今の時代に新しい考え方を身につけることが大切です。古い考え方に加わらず、時代の豊かさは考え方に加わらず。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その9、結婚してからパートナーにドキドキしなくなった。恋人として付き合っていたことはいつも心がドキドキしていました。ところが結婚すると急にドキドキ泣けることがあります。まずドキドキしなくなるのは普通です。結婚すれば人間関係のレベルが変わります。恋人から夫婦になります。恋人と夫婦は次元が違います。恋人はお互いを見つめ合う関係です。夫婦はお互いが社会に目を向けて協力する関係です。落ち着いた関係に変わったのですが、気持ちも落ち着いて当然なのです。ではもう二度とドキドキできないかというとそうではありません。ドキドキしなければドキドキする工夫をしてみましょう。例えば、夜直しをしてみてはいかがでしょうか。夫婦が信頼した読み方ではなく、出会った当時のような読み方をしています。先輩部長、稲口さんという読み方をすれば、出会った当時を思い出し、ドキドキ悩んでいるでしょう。また、ドキドキデートのつもりで高級レストランで食べに行きます。きちんと予約をして清掃できるだけで腕を組んでございます。運営者の読みなりドキドキするのです。初心に入るような工夫をすることで夫婦になってからも胸の高みを楽しみます。出会った当時の読みなりで読んでみる。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その10、パートナーに話してても話を聞いてくれない。ところが自分から積極的に話しかけてもさらに現実はありません。うん、あ、という素敵な現実感です。いくら話しかけても会話らしい会話が成立せず困ってしまうことはありませんか。原因は様々ですが、もしかするとあなたの話し方に原因があるのかもしれません。積極的に話しかけるのはいいのですが、話しかける姿勢が攻撃的になっていませんか。私の話を聞きなさいという姿勢になっていると鬱陶しいと思われることがあります。会話は話す方が疲れると思いがちですが、嫌です。会話は聞く方が疲れます。積極的に話しかけると相手は聞くのに疲れます。結果として返事が通じない話をまともに聞いてくれないことがあるのです。こういう時は会話の姿勢を変えてみましょう。自分の話を聞いてもらうではなく、相手の話を聞かせてもらうです。相手の話を聞かせてもらう姿勢になれば自然と物腰が柔らかくなります。最近疲れているみたいだけど大丈夫。困ったことがあったら何でも話して。今日はどんなことがあったの。ささやくように山に話しかけてみましょう。相手のことを教えて話を始めてくれるようになります。相手の話を終えてから自分の話をすればスムーズにコミュニケーションになります。自分の話を聞いてもらうではなく相手の話を聞かせてもらうという姿勢になる。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その11、パートナーと年齢差のあるせいか話が合わない。パートナーと年の差があると話が合わなくて苦労することがあります。年齢が10歳以上離れていると育ってきた時代や世代にギャップが生まれます。考え方や感覚など多少の前があるでしょう。話が合いにくいと年齢差のあるって今度は失敗だったのかなと思ってしまう自分がいるのです。そう思いたくなくてもそう思ってしまうのは苦しいですね。しかし年の差があっても大丈夫です。年齢差により考えの違いを楽しむと考えましょう。世代が違うから話が合わないではなく世代が違う話は面白いなと考えます。楽しむ姿勢が大切です。相手の年上でも年下でも自分とは違う感覚を持っていることを楽しめばいいのです。年の差を楽しむ姿勢ができたとき、年の差は気にならなくなります。年の差があるから結婚もうまくいかないと思うのは誤解です。年の差は関係ありません。年の差があっても仲の良い夫婦は世の中に大勢います。年が離れていて学べることが多いよと言って理解を促しましょう。お互いに関係が生まれます。年上という考え方も年下という考え方も尊重する姿勢があればうまくバランスが取れます。相性が合わないと思うならそれすら楽しんでしまいます。自分と違う考え方から視野が広がるよと話しかけましょう。お互いの差が味わいになり強い結束が生まれるのです。お互いの差を楽しむ。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その12、周りにパートナーの悪口を言う。常識のない人だね。あまり相手が良くない人だね。もっといい人と結婚すればよかったのに。周りの人がパートナーの悪口を言って悩ませることがあります。周りの人がネガティブなことを言われば自分の結婚は間違っていたのではないかと不安になりますね。まず基本的に相手のことは一度身を固めてるんです。客観的な意見からです。もしかしたら自分が物になっているだけかもしれません。客観的な第三者の意見を聞いて葛藤することもあるでしょう。しかし外野の意見が必ずしも正しいとは限りません。外野の意見を聞いた上でそんなことはないと思うなら自信を持ちましょう。結局外野の意見です。野球のようなものです。本人の気持ちを知らない人が好き勝手に発言しています。本人のことは本人しか知りません。パートナーのことを誰よりよく知っているのはあなたです。大切なことはあなたがどう思うかです。パートナーと接しているあなただと知っている秘密があるかもしれません。理解があるかもしれません。パートナーのことを誰より深く理解しているのはあなたです。その魅力を理解しているなら周りがどんなにやじってきても無視する勇気が必要です。周りの人が理解できない教師があると思うなら周りのことを気にせず適当に話し合っておけばいいのです。ニコニコしながらそれが魅力なんですと言えば周りは何も言えなくなります。外野の話になっておけなければ反応する勇気を持つ。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その13、夫婦生活の何年でつまらない。夫婦生活の3年もすればだんだん何年が目立ちます。夫婦間のドキドキがない。生活に合わせてみる。料理をしても味気ない。心の動き方が少なくなってしまうのです。まず大切なことは同じことを繰り返しては何年になって当然ということです。人間は慣れる生き物です。変化のない毎日は必ず何年になります。突破口はその逆です。同じことを繰り返さない工夫を行いましょう。生活に変化をするのです。外食はいつも同じレストランに行くのではなく、ただの初めてのレストランに行っています。会社や買い物の時、いつも買い物に行くよ、新しいデザインに買い物に行くことです。部屋の模様でもいいでしょう。何でもいいですが変化をするましょう。自分が楽しいなと思う変化をすることでいつまでも新鮮さを保てます。生活に変化をすって何年を果たす。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その14、パートナーのことを理解できなくて悩みがちになる。結婚した男は夫婦になります。男性はほとんどに女性は妻になります。お互いにそれぞれ役割を演じますが、夫や妻という形に加わらせることがあります。夫は妻は存在しますが、あくまで夫です。夫婦の形は人それぞれです。時々思い出してほしいことがあります。夫の妻も一人の人間ということです。夫ならしっかりしなさいと思ったときは夫も一人の人間と思い出します。夫も人間ですが弱い方ともあれば逃げ出したくなることもあります。甘いこともあれば親をしてかっこ悪くなることもあるでしょう。人間ですがくだらない趣味があるのも不思議ではありません。夫や甘い人間であることに気づけば些細なことで何かしていたことが気づきますね。妻も同じです。妻ならしっかりしなさいと思ったときは妻も一人の人間と思い出します。妻も人間ですがなしたくなることもあれば無駄とすることもあります。いさましくなることもあればおじけることもあるでしょう。自分でもよくわからない行動をすることもあるでしょう。夫婦はやっぱり人間なのです。どうしたんだろうと思ったときは人間なら仕方ないよねと思うのが一番です。夫婦生活は長く続きます。あまり執着せずゆったりした考え方の方が長い夫婦生活を楽しめます。夫や妻であまり人間であることを思います。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その15、パートナーがどうでいくことになった。このままのことが離れないか不安。夫婦生活でも女性的に離れないようになることがあります。安心不安や長期出張のです。長期間遠いところに行ってしまうとそのまま心まで離れてしまうのではないかと不安になります。そんなとき考えておきたいことが3つあります。1、パートナーを信じること。疑っていても仕方ありません。疑うのは夫婦しかありません。自分の気持ちが冷めるのではないか、浮気するのではないかと思っても忘れましょう。お互いの関係に自信があるなら安心不安だろうと長期出張だろうと関係ありません。まずパートナーを信じるのが一番大切なことです。2、これもいい機会と考える。離れ離れになるのは残念ですが、これもいい機会と前向きに考えましょう。お互いに離れる時間することでお互いに一人になります。パートナーと離れる時間ができることでパートナーがいなくなった時の不便や恐怖感に気づきます。改めてパートナーの皆さんに気づくいい機会になることでしょう。3、定期的に連絡を取り合う。離れていても電話やメールなど連絡手段があります。1日に1回は連絡をしてねなどと約束を交わします。距離は離れていても心で繋がります。どうで行くことになっても定期的に連絡を取り合う。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その記憶、夫婦が共働きですれ違いが多い。共働きの夫婦が増えています。不安定な世の中では夫だけの収入では厳しい現実があります。まず夫婦が一緒に働きに出るのは悪いことではありません。夫も妻も家庭を安定させたいという意識が一致しているそうです。妻も働きたいという意欲があるのは素晴らしいことです。夫婦で協力して働きに出ることで収入面だけでなく気持ち面でも一致するでしょう。協力関係が結べていますし、夫婦で一緒に働くことでお互いの苦労を理解し合います。しかし夫婦が共働きにいると顔を合わせる時間が少なくなりがちです。すれ違いの多い毎日になると夫婦関係もされるのではないかという考えが出てくるのです。このポイントになるのは週末です。例えば平日に忙しくても週末ならいかがでしょうか。 誠実にできなかったコミュニケーションの終末に取り返せばいいのです。お互いにされているなら、一緒に温泉に行くならお互いに苦しくなって一日のバランスが取れるでしょう。メリハリがあって、夫婦の形の一つとして素晴らしいと感じます。週末さえ時間が取れなければ、有給休暇を取ってみるのはいかがでしょうか。こういうことこそ有給の出番です。夫の都合に合わせて妻の有給を消化したり、妻の都合に合わせて夫の有給を消化したりします。お互いに行動で有給を消化せば、誰よりもありません。忙しくて時間がないのは仕方ありません。忙しくても時間のある時にたっぷりコミュニケーションを取ればいいのです。共働きで接待があっても、都合のある時に取り返す。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その17、独身者が羨ましい。結婚すると、旧独身者が輝かしく思えるものです。独身者には大きな理由があります。家庭を背負っていないため、処理の時間がたっぷりあります。稼いだお金はすべて自分の好きなように使います。すべてを自分の都合で判断したり行動できたりします。そんな自由奔放な独身者を見て羨ましいと思ってしまうのです。さて、こんな時どうするか。独身者が羨ましいと思う前に独身者と自分と比べるのはよくありません。他人との比較は人生の悪い習慣です。独身者が羨ましく思う気持ちはありますが、まず独身者のことは忘れましょう。既婚者が独身者と比べても意味がありません。そもそもステージが全く違うのです。今は既婚者というステージに移ったのですから、独身者と自分と比べることはナンセンスです。ではどうするかというと、既婚者や自分の特権に目を向けましょう。既婚者だからこそ得られる幸せがあります。夫婦で生活できること、子育てを楽しめること、結婚記念日を一緒に祝えること、出かけるとき行ってらっしゃいと見送ってくれる人がいること、家に帰ったときお帰りなさいと迎えてくれる人がいること、どれも既婚者だからこそ得られる幸せです。既婚者ゆえの幸せに目を向ければ、独身者のことは気にならなくなります。独身者との比較はやめて、既婚者としての特権に目を向ける。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その18、家に一人でいると寂しくて涙が出そう。専業主婦の場合、家にずっと一人いる時間が増えます。仮に専念できるのはいいのですが、やはり人間です。一人でずっと家にいると社会が孤立しているような感覚に襲われることがあります。寂しいと感じて気軽になりそうなのです。そんなことを心がけたいことが3つあります。1、明るい音楽をかける。静まり返った空間では寂しさも倍増して当然です。明るい音楽をかけてみましょう。音楽の力は絶大です。スイッチ1つで家全体の雰囲気があっと明るくなり寂しさなくしております。できれば明るくてテンポのいい曲がおすすめです。明るい音楽から影響が行動する力も出てくるのです。2、趣味没頭する。一人で寂しいと言いますが、実は贅沢な時間でもあります。趣味没頭しましょう。趣味没頭している時間は寂しさもあります。趣味は何でもいいのですが、できるだけ家庭に関する趣味がおすすめです。例えば読書です。育児や夫婦に関する本を読んでいます。読書を楽しみつつ、家族運営に必要な知識も吸収できて一石二鳥です。習い事にもいいでしょう。料理をしたら人との触れ合いもありますし、料理の勉強になります。人の時間も十分に堪能して、業を埋めれば有意な時間になります。3、友人に連絡する。友人に連絡をしてみるのはいかがでしょうか。電話でも構いません。都合の合えば実際にやってみるといいでしょう。友人と連絡を取り合い、家庭のことや子育てのことを話します。やはり実際に人と話すと寂しさが紛れて元気ができます。ただの雑談だと思いますが違います。情報交換の時間です。友人と会話をしながら家庭への情報交換になります。今日は友人に話すことで心が軽くなります。悩みも友人からアドバイスが役立つでしょう。寂しさは音楽、趣味、友人で学びます。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その19、結婚生活は制限が多くてつらい。結婚して苦しむのは制限です。行きたい旅行も自由に行けない。友人との外出も制限される。異性とデートもできなくなった。自分が使うお金も少なくなった。子育てで忙しく自分の時間が持てない。たくさんの制限によって自由が失われてしまうのです。結婚生活はもっと楽しめると思っていたのにという人も多いのではないでしょうか。自分の人生は我慢の連続なのか。想像以上に制限が多く自由がなくて落ち込むのです。そんな時まず頼りにしてほしいのがパートナーです。制限があって苦しいという本音をパートナーに見つけましょう。本音という点がポイントです。本音を言うから気持ちがよく伝わります。気持ちが伝わったパートナーは柔軟に何かすると考えてくれるはずです。パートナーと一緒にどうすればもう少し自由な生活を送れるかお話し合いましょう。話し合いの結果、あなたの接し方が変わるかもしれません。お小遣いが少し高くして自由が増えるかもしれません。年末に海外旅行を提案され楽しみが増えるかもしれません。外食の回数を増やしたり、生活が良くなったりするかもしれません。一問にもパートナーと話し合いです。夫婦の問題は夫婦で話し合って解決するのが基本です。ただし、そのパートナーさえも頼りにならない場合があります。甘えたことを言うなと言って、趣味を持たず自分の気持ちを分かってくれないことがあります。パートナーが頼りにならないと信頼できる他の人を頼りにしましょう。例えば、親や友人です。親の場合はどう思ったのか話を聞いてみましょう。当事者の友人はどう対応しているのか話を聞いてみましょう。時には同性が連携する人に相談してみるのも OK です。自分一人で抱え込まないことです。例えば、解決に結びつかなくても悩みを話すだけでも心が軽くなります。悩んだときこそ信頼できる夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その20、親からのことがうるさい。夫婦生活では何やの声に悩まされることがあります。親からのことです。夫婦というものを笑っている親だからこそ結婚した子供たちの様子が心配で言葉を言っています。直接の親ですが遠慮のないことをどんどん口にしているものです。夫婦ならこうあるべきだ。あなたはこうした方がいい。夫ならあれやこれや。妻ならあれやこれや。頼んでもないのに指示を出しているのです。自分の親はつい反抗の態度を取ってしまいがちです。親からこそ悩ましやすいのかもしれません。うるさいことを言ってときついことで親を信じてしまうのです。ところが親は素直に聞かされません。親は余計に心配してうるさくなります。親の言葉を理解すると親はもっとうるさくなります。どうしたのか本当に夫婦生活を間違っているだろうかと心配になりことがさらに悪化するのです。こういうことは素直に受け止めるのが一番です。親からのことは先輩の意見として受け止めましょう。命令として受け止めるからムッとします。命令としてではなく先輩からの意見と考えれば無駄化しません。これは意見なんだ。参考にしようと考えればずっと受け止められるようになります。親のことはムッとしたところ意見と自分に言い聞かせましょう。ありがとうございます。参考にさせていただきますと今なら笑顔を返すのです。親からのことは先輩の意見として受け止める。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その11、結婚してから性格が変わったと言われた。結婚してから性格が変わったね。そんなことは言われたことはありませんか。しかし友人からはあなたの変化を敏感に感じています。ところが自分では変化の時間がありません。普段と同じつもりでも周りの人から性格が変わったなどと言われると少し不安になりますね。言い方も言いますがどことなく不安にさせることです。この変化は2つの状況から生じします。一つ目の変化は責任なんです。やはり基本者として身の振る舞いに気をつけようと思います。言葉は今までより丁寧になり、態度も少し堅苦しくなるものです。さらに子供がいると子供の影響を考え、親らしく結婚を示そうとします。こうした子供だけの意識のうちに基づいて性格が変わったと言われるようになるのです。二つ目の変化はパートナーからの影響です。パートナーと一緒に暮らしているとだんだんパートナーの考え方も自分に移ってきます。もちろんいいことです。変化や衝突がないように妥協でも見せたり協力者にしながら互いが歩みます。結果として自分の性格が相手に向くことがあります。以前性格が変わったことは良いことに認めないことです。基本者としての責任を重んじていると考えることができます。基本者としての心の変化がきちんとできている夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その12、結婚してからパートナーが大きな秘密を打ち明けられた。今回は結婚前に全て話すのが理想です。病気のこと、人間関係のこと、お金のことなどです。辛いことは全て打ち明けておくといいでしょう。しかし、これはあくまで理想です。実際はやはり言いにくい秘密が一つや二つあるものです。結婚した後、パートナーが真面目な顔で、実はネット、重大な秘密を打ち明けることがあります。借金、領域、犯罪歴などです。人には言いにくいこともあるでしょう。さて、その瞬間、あなたはどう対応するかです。カッとなって、なぜもっと早く言ってくれなかったのと、どうなっても仕方ありません。痛みをつけると、パートナーはあなたの信頼が半減し、余計に勝ちようとしたくなります。まず、心がけてほしいことは感謝です。打ち明けてくれてありがとうと言いましょう。打ち明けてくれたらまだいいのです。あなたのことを信用している証拠です。少し、ご家庭を増やしたら正直な姿勢に感謝しましょう。次に、してほしいことは一緒に始めたことです。夫婦なのですから、心を大事にしていきます。解決できることは協力して解決しましょう。解決できないことは一緒に対策を考えましょう。夫婦ですから、協力です。困難も一緒に乗り切ろうという姿勢を見せることです。パートナーも打ち明けてよかった。素晴らしい人と結婚できてよかったと思います。夫婦の結束がより強くなるのです。結婚の秘密を打ち明けられたときは、まず感謝して一緒に始めた。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その13、結婚後、異性の友人と2人でやることはいいことなのか。学生時代の異性の友人から急に連絡が来ることがあります。久しぶりだね。元気している。たまには会ってお話しようよ。自分としても久しぶりになって昔話を楽しみたいと思うでしょう。電話やメールがないのです。実際に会われてはないため間違いなく心配はありません。ただし実際になら少し注意が必要です。パートナーに報告するのが面倒と思ってこっそり会うのはお勧めしません。こっそり会っているという姿からこそバレたとき疑われやすくなります。何かやましい関係ではないのかと信頼関係が崩れる可能性もあります。疑わしい行動はあらかじめ避けた方が賢明です。また2人でやるのも少し引っかかることです。場合にもよりますが万が一間違いも考えられます。ではどうするかというと念のためパートナーにやることを伝えるのです。先日学生時代の異性の友人から連絡があった。会ってもいいかな。正直に事実を話します。 きちんと話していたらやましいことではないと伝わります。パートナーも鬼ではないはずです。きちんと正直に話せばいいよと許してくれるでしょう。後世は夫婦の信頼関係を守りながら異性と会います。実際、旧友と会った時もパートナーの告白にという事実な過ちを防ぐストップになります。異性も守りながら久しぶりに旧友と話したことができるでしょう。異性と2人で会う時はパートナーの告白しか感じず。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その14、パートナーが浮気をしているようだ。夫婦生活で最も大きな過ちを言えば浮気です。パートナーが自分に黙って異性と不適切な関係を結んでしまうのです。パートナーの浮気が分かった時、パートナーはどうしますか？このと考えたいことが2つあります。1、いきなり離婚を切らさない。一度の浮気も許せない。すぐ離婚だという人もいるかもしれません。確かに許せない行為であるのは何でもない事実です。ただし、後先のことを考えず、いきなり離婚に踏み切るのはあまり賢いとは言えません。腹が立つ気持ちはわかりますが、まず気持ちを落ち着かせ冷静になりましょう。いきなり離婚を切らすのではなく、よく考えます。離婚の際はどうなるかです。子供のこと、親のこと、これからのことなどです。離婚すると大きなことを失います。一度は浮気を許せなくてもいいのではないかと考える余裕が必要です。2、自分の原因があるのではないかと考える。パートナーの浮気を責めるのではありません。自分の原因がないか探りましょう。自分は決して悪くないと思いますが、そうともありません。浮気をするのは浮気をしてしまう原因が自分にもある可能性があります。例えば、次のようなことに断らなければなりませんか。夫婦の会話を行っている。性生活を騒ぎなしている。いつも夫婦の中に。夫婦生活が続いていれば、パートナーの別の仕事を求めて浮気をしても無自分に対しても不正確の性を与える意味があります。執行猶予は必要です。お互いに対する改善として性を与える余裕が必要ではないでしょうか。早まった行動はせず、一度落ち着いてよく考えましょう。一度は浮気を許した上で自分の原因があるのではないかと考える。不正確の悩みを解決する30の言葉。その15、寂しくてパートナー以外の消息になりそう。ある日、浮気したい気持ちが出てくるかもしれません。パートナーの気持ちが出て他の人に目移りするのです。浮気がしそうになった時、よく考えてほしいことがあります。冷静になって考えてみましょう。仮に浮気をしてしまうとどうなるかです。自分の親、パートナーの親、子供など不正確を壊してしまう行為です。最悪の場合、離婚です。一度誤りの場合に、取り返しのつかない大きな代償を払わなければいけなくなります。今一度、自分がしようとしている行為が、いかに哲学的なことが、深いさて、浮気をしたい気持ちになるのはなぜそういう気持ちになるのかと冷静に振り返ってみましょう。なぜ自分は浮気をしたい気持ちになったのか、自問自答するのです。浮気がしたい気持ちになるのはおそらく今の夫婦生活に問題があるからではないでしょうか。浮気は現実逃避です。夫婦生活が本当にうまくいっていないなら目移りをするはずがありません。目移りをするのはそれだけ夫婦生活がうまくいっていない場合が多いのです。夫婦の関係を見直して改善しましょう。夫婦のコミュニケーションが足りないならもっと積極的に話しかけましょう。生活環境が足りないなら部屋の模様替えをしましょう。良い性生活がしなければ新しい社員を買ってパートナーを上達してみるのもいいでしょう。万年になりつつある夫婦生活に新しい刺激を取り入れてみてください。夫婦は夫婦関係を続ける努力が必要です。夫婦生活が進まないと思うなら楽しくなるような努力や工夫をしましょう。本当に夫婦生活がうまくいっていれば自分のパートナーも浮気心はできません。自分に浮気心ができたときは夫婦生活を改善する。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その16、夫婦の性生活をもっと豊かにしたい。今度は社員を選ぶことです。自分の好みで社員を選ぶのもいいですが、特にパートナーに参加してもらいましょう。自分の社員をパートナーに選んでもらうのです。夫婦で一緒に社員に行き、自分に見つけてもらいたい社員をパートナーに選んでもらいます。もし周りの目があって恥ずかしければインターネットを活用しましょう。インターネット上のお店なら周りの目を気にせず社員を選びます。あえてパートナーの好みで選ぶのがポイントです。形も物も素材も全て出せます。あなたが楽しみたいものを選んでという仕事をすればさらに効果的です。自分の好みと反する社員になるかもしれませんが、パートナーの協力をしていただきましょう。パートナーの好みで社員を選べばやはり身につけていることを見つけられます。性欲が出やすくなり、よし確認してやろうと思います。結果として夫婦の性生活が豊かになるのです。相手に選んでもらうだけでいいのです。一つ夫婦として、ぜひお試しください。自分の社員をパートナーに選んでもらう。夫婦生活の夫婦によってはセックスの回数が少なくなりがちです。例えば夫婦で共働きをしていると生活が精神的に安くなります。夫が仕事でされているとなかなかそばに寄りにくいこともあるでしょう。今日は疲れているから遠慮するとなります。その結果、性生活も乏しくなる場合があるのです。セックスの回数が減るのは悪いことなのでしょうか。もちろんセックスは多い方がいいでしょう。しかし、ただ回数だけにこだわるのも考えものです。回数が多くても一瞬で終わるセックスでは愛情がかかりません。義務が感じられるとセックスが仕事の延長のように感じ、燃えられません。回数が多いだけのセックスはかえって無視な強調されることもあります。セックスで大切なのは回数より深さです。セックスの回数が少なくても愛情の深いセックスを行うことです。回数も大切ですが、深さのあるセックスはさらに大切です。言葉を交わし合い、手を打ちない、口を重ねます。一つ一つの部屋にたっぷりの愛情を込めましょう。深さを行っていればセックスの回数が少なくてもきちんと夫婦の仲が深まります。セックスは回数より深さを行っている。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その18、不安定な夫婦の行方を占い師に頼るのはいいのか。夫婦関係が不安定な時、頼りにしたい人物がいます。占い師です。有料ではありますが、相談の真に聞いてくれ、解決に向けたアドバイスまでしてくれます。頼りになると考える人も多いのではないでしょうか。もちろん占い師を頼るのも一つの方法です。力強い言葉によって元気づけられたり勇気づけられたりすることもあります。ただし気をつけたいこともあります。占い師の言葉は鵜呑みにするのではなく参考としていくことです。言葉を完全に信じ切って生活行動の全てを成せるのはよくありません。絶対だと思い、無理やり占い師の言葉を通り進めようとするとかえって夫婦関係は悪くなるでしょう。特に心が弱っているところ、占い師の言葉に魅了され無理に信じる傾向があります。冷静な判断を忘れ鵜呑みにしやすいからこそ注意が必要です。占い師の話を聞くならあくまで参考として聞くようにしましょう。参考として聞くには突破口を見出すチャンスになるかもしれません。占い師はいえ、何です。夫婦の事情が複雑であることそれを伺っているのは自分です。占い師の言葉を参考にしつつも最終的な判断や決断は自分がします。占い師の言葉はどこにも薬にもなります。あなた次第です。占い師の言葉は鵜呑みにせず参考として受け止めるようにする。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その19、こちらが夫婦関係は離婚するしかないのか。夫婦関係が閉じた時、禁断の言葉を考えることがあります。離婚です。考えてはいけないと思いつつもそう考えることがない状況があります。常に嫌な過ごしに顔を見るのも嫌になったりです。生理的に受け付けなくなると重症です。離婚するしかないと考えてしまいそうになりますが、ちょっと待ってください。いきなり離婚に踏み切るのはリスクもあります。仕事があり、生活もあります。子供がいればなおさらです。こちらが夫婦関係は離婚するしかないのか。その前に考えてほしい選択肢があります。別居です。夫婦が物理的に距離を置き、別々にすることです。物理的に距離を置くことでお互いの存在について考える機会になるでしょう。不思議なことに考えてみると恋しくなることがあります。どれだけパートナーがお世話になっていたのかを再確認する機会もあるでしょう。別居の結果、こちらが夫婦関係が改善することがあるのです。別居は離婚の一歩前という印象の大事ですが、悪いことはありません。世の中には別居者から再び同居の戻り、仲を取り戻した夫婦がいます。別居は夫婦から取り戻す切り札です。離婚の前に別居です。いきなり離婚に踏み切るのではなく、別居という選択肢もご検討ください。夫婦と思われた夫婦を改善する機会になるかもしれません。いきなり離婚ではなく、別居という選択肢を検討する。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。その30、離婚の後離婚すべきではなかったと気づいた。別居してそれでもうまくいかなければ離婚です。離婚も未来につながる道の一つです。離婚の方がお互いにとって幸せにつながる場合もあります。ところが、いざ離婚してみると違った気持ちになることがあります。婚姻関係を結んだままの別居は、違い完全に離婚となると話は変わります。誰とも関係なく、世の中で自分が孤立している簡単に陥ることがあります。新しい恋人を探し、一から関係を築き上げるのも時間がかかります。離婚すべきではなかった。前の人のところに乗りたいと気づくことがあるのです。大丈夫です。手遅れではありません。こういうことは再婚です。離婚した人ともう一度連絡を取り込みを込めて謝りましょう。これまで自分が間違っていた。自分の悪いことを忘れてやられる。やり直そう。強く訴えれば相手も応じてくれるかもしれません。世の中には離婚して同じ人と再婚というケースはたくさんあります。法律としても問題ありません。何より子育てにおいても大きな意味があります。子供にとって両親の家庭は大きな安心につながるでしょう。幸いにも離婚は二度と取り戻せない過ちではないのです。離婚が失敗だと思えば同じ人と再婚する。夫婦生活の悩みを解決する30の言葉。まとめ。その1、思っていた現実になるように今から行動する。その2、パートナーの精力を刺激する努力をする。その3、自分の気持ちではなくパートナーの気持ちも考えてみる。その4、息苦しいことは一人の時間を作る。その5、しっかり話し合いをして答えには手を伸ばす。その6、犠牲しているではなく楽しんでいるという意識を持つ。その7、本当に言いたいことは相手を止めて感じる。その8、古い考え方に加えず時代の豊かさは相手が不足する。その9、出会った当初の読みまで読んでみる。その10、自分の話を聞いてもらうではなく相手の話を聞かせてもらうという姿勢になる。その11、お互いの差を楽しむ。その12、外野の野心が取れていないから反論する勇気を持つ。その13、生活に変化を作って万年を果たす。その14、夫や妻や前に人間であることを思います。その15、 信者との資格が得られて、基本者としての特権に目を向ける。その18、寂しさは本なく趣味、友人でマイナス。その19、まずパートナーと話し合って解決策を見出す。その20、親からのことは先輩の意見として受け止める。その21、自分が成長していることに気づく。その22、結婚後に秘密を打ち明けられたときはまず感謝して一緒に立ち向かう。その23、異性と2人であるときはパートナーに報告して感じる。その14、一度は浮気を許した上で自分の原因があるのではないかと考える。その15、自分に浮気ことができたときは夫婦生活を改善する。その16、自分の社員をパートナーに選んでもらう。その17、セックスは回数より深さを異なる。その18、占い師の言葉は鵜呑みにせず参考として受け止めるようにする。その19、いきなり離婚ではなく別居という選択肢を検討する。その30、離婚が失敗だと思えば同じ人と再婚する。